さあでは治療方法について伺っていきたいと思います、はい、基本となる治療というのはどのようなものがあるんでしょうか、
は
い、
やはりドーパミンが不足してますので、そのドーパミンを補う薬物治療というのはもう何よりも第一になると思います、
は
い、
それは先ほど薬とありましたけれども、はい、錠剤みたいなものを飲むのか、そうなんですか。
錠剤にもですね、いろいろなそのタイプのものがありまして、そのドーパミンというその物質は実はそれを飲んでもすぐこう吸収できないんですね。要はその血液に溶け込んだそのドーパミンというものが、まあ、すぐ分解されてしまったり、あるいはその血液から神経の方にこう流れていってくれなきゃいけないんですよね。その血液から神経に行くそのまあ出口というところがちょっとこう穴が狭くてですね、血液脳関門と言われてるんですけども、でそこの関門を通りにくいのがドーパミンなんですよ。ですからそのドーパミンの一つ前のドーパミンになる前の物質ってエルドーパっていうものなんですけど、そのお薬を飲んでもらうことによってその穴を通って中に入ると、今度はドーパミンに変換するための酵素っていうものが働く、ちょっと専門的な話になりますけどね、酵素っていうものが働く、そこでドーパミンっていうものができてくるんですよ。あるいはまあ人工的なドーパミンに似た構造物のドーパミンアゴニストというもの、それはその血液脳関門を通ってくれるので、まあスーッと入ってはいくんですが、まあ本家本物とのドーパミンとちょっと違うので、それなりのちょっと副作用であったり、そういったものもやっぱりあったりもするんですね。まあいずれ不足したドーパミンを補って、あるいはドーパミンの作用を少しこう補助するような第三のお薬というか、そういういろんなものがあるんですが、そういうものを組み合わせて、まあその人なり の, そのドーパミンの一番いい塩梅の状態に、まあ、ずっとこう維持していこうというようなことが薬物治療で行われているんですね。
ということは本当にさじ加減というものが、
まさにその通りですね、
必要なんですね、
そうなんですよ。
例えば点滴や注射で補うということは不可能なものなんですか。
点滴薬もあるんですが、とにかくそのずっとじゃあ点滴してなきゃいけないかということになっちゃうんですね、まあ、ただ最近ですね、胃ろうチューブってご存知ですか。胃の中に、ね、そのチューブや、よく栄養剤を入れたりするような、ああいうような胃ろうのチューブを通して、水溶性のドーパミン、エルドーパ製剤をずっとこう持続的に流してあげて、そして、その症状 の, その軽減を図ろうというような、そういう治療法も、近年そういう保険適用になりまして行われてはきていますが、まあちょっといろいろとそこらはその機械そのものの管理であったり、さまざまなちょっとやっぱり煩雑性がまだありまして、まだ一般的ではあまりないんですが、今後は今注目されている治療の一つではあります。
こういった薬物療法の副作用というのは先生どうなんでしょうか。
いろいろとその薬物そのものにもたくさんの副作用がやっぱりまだありまして、先ほどちらっとお話ししましたが、そのジスキネジアですね、そういったようなものであったりとか、動きすぎちゃうもの、それともう一つやっぱりちょっとこれがたまにはたまには時にはね、問題になるんですけども、衝動抑制障害というものもあるんですよ。
衝動抑制障害、
はい、これは必ずしも全て の,、ね、そのお薬を飲んでるとなるわけではないんですが、ドーパミン自体は動きを良くするその薬なわけですが、動きとともに精神の方もちょっと高揚させる、イケイケゴーゴーにさせる作用があるわけですよ。でその精神を高揚させるっていうことは、それが行き過ぎちゃうとその、いわゆる欲望とかですね、そういったところもちょっと刺激しちゃって、そうですね、例えばですね、病的な賭博とかって言って、ギャンブルに、ね、ひたすらもう走っちゃったりとか、あるいは、ちょっと性欲が亢進しちゃうというような、ね、ものであったりとか、あるいはこう女性に比較的ようにネットショッピングに興じすぎちゃった、借金してまでもというような感じの、ちょっとその衝動抑制というようなもの、そういったものにもちょっと注意が必要かなと。患者さんによってはですね、複数の医療機関を受診される方もたまにいらっしゃって、どちらもその1箇所だけですみたいな感じで、たくさんドーパミンが欲しいという方もいらっしゃったりもするんですね。やっぱドーパミン飲むと少し気持ちも楽になるというところがあって、でもそういう人はちょっとやっぱり要注意かなと、その衝動抑制の深い闇に陥らないように、よくその調整をしていかなきゃいけないかなというふうには思いますね。
そういう意味でスポーツ界でも禁止薬物になっていたりということがあるんですかね。
そういうこともあると思うんですね。
そうですか、さあそして岩手医大でも取り入れているというこの手術療法、手術をする場合もあるんですか、パーキンソン病で。
パーキンソン病自体をもちろん先ほどから言うように治すわけではないんですが、その症状を軽減させるためにやると、どんな症状かというと、 日内変動というものがあるんですね。何なのかというと、薬を飲むと動きが軽くなる、でもそのうちその薬は切れてくる、そうすると動きが悪くなる、そしてまた薬を飲まなきゃいけない、そして飲むとまた良くなる、でも時にはそれがちょっと前の薬も少し残ってるとジスキネジアというものに体をくねぐねくね動かすジスキネジアもすぐ出やすくなっちゃうとかっていって、そうするとその1日の中に5回も6回も薬を飲んでいかなきゃいけなくなるんですけども、その都度症状が良くなったり悪くなったり良くなったり悪くなったりをすごく繰り返す、それを症状の日内変動っていうんですけども、このその日内変動を軽くするためにその脳の、まあ、その神経核っていうところをですね刺激をして、その行う方法が脳深部刺激療法っていうんですね。